はい、はい、まあそんな楽しいお話を長々と続けていって、はやこんな時間って感じなんですけど、はいはい、今回ちょっとあの木崎先生のやってる活動の宣伝のために来ていただいたんで、その内容ちゃんと説明しとかなあかんなって話なんですね。
はいはい、そうです
ね。でまあ現在、漫画元気発動計画という、はい、団体って言ったらいいんですか？
団体ですね。
はい。まあ、うん、有志で集まっている団体っていう。
そうですね。くくり
でいいんですかね。
はい。
を主催している、まあ、木崎先生が、その漫画元気発動計画を、はい、略して漫元を使って、新しく、はい、漫画業界に、
はい、
まあ、コンテンツって言ったらいいんですかね。
そうですね。
まあ、新たなコンテンツを発表したのが最近っていう話なんですけど。
まあ、そうです。はい、ドミックスって言います。はい、ぜひ皆さん見てください。
このね、はい、ドミックス、じゃあ具体的に何なんだっていう話をちょっとお聞きしましょうか。
はい。まあ、だから電子で見る上で、漫画は進化していかないと、
はい、
普通に紙で書いたものを電子で開けられて見ても、めんどくさいじゃないですか。
うん、
僕、自分の漫画、J コミとかに載ってるんで、さすがに自分の漫画のチェックぐらいはしようと思って見始めたら、やっぱめんどくさいですよね。
はい、ちょっとそこがよくわかんないですね。めんどくさいって何をめんどくさいって思ってるんですか？
家族の、もう漫画寝転んでみたいですよ。
はいはい。
だからなんか、猫の、もっとなんか、iPad とか進化してもっともっと軽くなって、
うん、
寝転んで見れるんならまだいいかもしれないけど、ちょっと、はい、今のネットで見るのはよっぽど興味がないと、
うん、
紙の方がいいなってやっぱ思ったんで、
はいはい、
でも漫画の良さって手軽さ安さだと思うんで、
う
ん、
そうですね。
だからで電子で見る上では もっと進化しないとダメだなと思ってたんで、
うん、
だって手軽であるためには、うん、まあなんか誰か全部読んでくれたら楽やなとか。
なるほど、そっち側の着眼点やったんです
ね。はいはい。でも、もともとはネットカフェでっていうつもりだったんで、
はい。
特にこう、閉鎖空間の中で、
うん、
の、可愛い女の子は全部呼んでくれたらいいのにな、
みたいな。なるほど、なるほど。
うん、自分で読むのめんどくさいしなって。で、勝手にめくってくれればいいなって思って。
ああ。
それが最初の発想ですね。
なるほど。なんかそれをね、ちょっとガッツ、点がいきましたね。だから僕個人からすると漫画っていうのはまず前提として本なんですよ。
はい、
あのコミックスの形なんですね。
はい、
で1ページっていう限界があって、
はいはい、
2ページつながって見開きっていうその世界の中でいかにこう話が展開していくかっていうのが僕にとっての漫画なんですね。
はい、
だからその Kindle とかのあの電子書籍も最初はすごい馴染みがなかったんですよ。
はい、
単純にページを切り取って、
はい、
画像として見せてるだけやったんで、
はい、
でもそれも慣れてくると、あれはあれでまあ便利なんですよ。はい、その iPad ミニとか使ってみるとね。
はい、
でも、あくまでそこにはその本の形態をそのまま模した電子データですから、はいはい、まあ漫画って感じがしてたんですけど、ドミックスは僕からしたら漫画なのかっていう疑問がすごいあったんですよね。
はい、
これって、アニメじゃないの？漫画ではないんじゃないの？とかね。そういうのがあったんですけど、はい、今の話を聞いてすごく合点がいきましたよ、はい。あれは勝手にめくっていってくれてるんですね、人がね。
はい、勝手にめくってくれる漫画なんですよ。
言われてみれば確かにそうですね。
まあ、漫画って楽なもんだったはずなんで、うん、だったらもっと楽にしちゃおうじゃんっていう考えですね。
ああ。
だから漫画で体験できる面白さは全部そのまま残して、
うん、
それがより楽に、より感動的により深く味わえるっていう。
うん
ことをしたかったんですよね。
なるほどな。
うん。最初は音楽まではね、やりたくても手が回らないと思ってたんですけど、
うん。
俺が実際にはこう、自分のツイッターのフォロワーの中から音楽やってる人を見ていて、
はい。
で、ゾンビメンのファンだっていう人がいたんで、
うん。
その人の音楽を聴いてみたらすごい良かったんで、
うん。
で、これちょっと曲使わせてもらえませんかっていう話から始まって、
うん。
そしたらちょっと、じゃあ作りましょうっていう話になって、
うん、
まあ、その辺からその人のレーベルとのつながりができて、
うん、
そこからいろんな他のレーベルとのつながりもできてっていう。で、まあ、そして大きなレーベルがいくつか乗ってくれたり、まあ、ミュージシャンが乗ってくれるようになって、
はい、
なんか、創作者つながりというか、クリエイターつながりですよね。
はい、
なんか音楽やってる人って漫画大好きなんで、
そうですね。結構漫画のストーリーをそのまま世界観にした歌とかもたまに見ます。
はい。そう、そうなんですよね。結構、だから、下手したら漫画家志望者より読み込んでるんじゃないかっていう。うん、そんなのは、もういろいろ当たってみた実感ですけど、
うん、
ただほとんどの人は嫌がらないで話を聞いてくれるし、
うん、
なんか積極的に乗ってくれるし、まあサントラ作ってくれる人もいるしで、うん、で、どんどんなんかつながりがどんどん広がってって、
はい、
それでまあ音楽もかなりいい音楽がついてると思うんですけど、
うん、
下手すりゃそこらのアニメよりレベル高いんじゃないかと、自分では思ってますけど、うん、それぐらいなんかいい音楽が使われているっていう、それにはこう今音楽の世界も食えなくなってるっていう裏の事情があると思うんですけどね。
はい。
特にこう、いい音楽みたいなものを目指してる人は全然需要がないわけですよね。
そうですね。
そのくせ、まあ、今いい音楽ソフトがあるから自分で結構才能のある人はいい曲が作れちゃうんですよね。
うん。うん、
まあ、僕でさえも音楽ソフトがあるからっていうだけで曲らしきものが作れてしまう、
うん
うん、まあ音楽ソフトにあるデータを使って編集するだけでもバンバン曲は作れるし、
うん、
BGM にするぐらいのものなら十分作れちゃうんですよね。
そうですね。ライブラリがねすごい豊富やから、
はい、
組み合わせだけでもそれなりのクオリティのものが作れちゃったりもするんで。
そうですよ、うん、そういうこともあってなんかちょうど時代の進歩と、
うん、
その辺は噛み合ってくれて、
うん、
であとは問題はあの声ですよね、
うん、
これが僕たまたま、まあ、漫画家入門本書いてたおかげで、うん、いろんな専門学校とのつながりがあったりして、
はい、
まあそういうところからちょっと声優学科の方を紹介してもらって、で、話し合って、まあ、生徒さんと声を作っていくみたいな作業を今してて、
うん、
まあその中でまあ、プロの人も何人か入ってもらってやってますけど、
うん、
まあプロの人が引っ張る形でこう、まあ彼らにとってもすごく、まあ学生にとってもすごく勉強になるっていうことで、まあ、そんな感じで作ってますね。
なるほどな。コンセプトとしては、
はい。
まあ自分がめくらなくても、
はい。
誰かが勝手に漫画を先に進めてくれるし、
はい。
かつ、ええタイミングで音と声も流れるぜっていうのが、まあ、コンセプトなんですよね。
はい。
うん、
アニメみたいに金をかけてしまったら絶対ペイできないっていうのは分かってたんで。
うん、そうですね。
はい。その中で、いかにだからクリエイターの集まりで何とかしていくかってことも、まあ、ドゥミックスの考え方の一つですね。
まあ、表現方法は的確かどうか分かんないですけど、
はい。
まあ、ある種模索の場でもあるわけじゃないですか。
そうですね。もう完全に僕はそう思ってるんで、だから、うん、そういう手の内は全部明かしていこうと思ってて。
うん、だからさっきの音楽の話もそうなんですけど、はい、なんかその CD というものが売れない、売れないって言われてるじゃないですか。
はい。
だからなんて言っていいんですかね、その創作活動でお金を稼ぐっていうのが、
はい、
昔のシステムをやったら、成り立たなくなってきているなっていう感じ
は、ね、そうですね。はい。だから、みんなで手を組んで、それで逆に金を儲けようっていうのが基本的な考え方ですね。
うん、
今のところ僕ら全然儲かってないけど、うん、うまくヒットしたらみんなで儲けられるわけですよね。
まあそれはね、最終的に模索を積み重ねた結果、はい、もしかしたら全く別の何かに進化している可能性もあったりしもあらせて、
はい、
そこがまあ進化型と呼ばれてるゆえなんでしょうけどね、
はい。そうですね。進化型っていう名乗ってるのはまあ本当そういう理由で、だからこれ失敗したとしても、うん、全部足跡を残してたら次の人は同じ鉄を踏まないで、
うん、
新しいことをやれると思うんで、
うん、
だから僕は何も隠さないでやろうと思ってるんで、
うんうん、
だからちょっと演出上で一番大事なこととかも話しておきましょうか。
はい、
音つけて見せる上で一番大切と僕は感じてるのは、
はい、
必ず音が先行すること。
音が先行、
はい。
タイミングの話
とか。見開きとかで、見開きでパッて開くより先に音がする。
うん。
でないと、絵が先に入ってしまうと、音がしても心に響かないんですよ。うん、
なるほど。
これ喋ってる時のセリフでも同じで、
うん、
セリフの方が一瞬早く、特にバッて出る大事なセリフっていうのは、
うん、
先にセリフが出た方がいいんですよ。
確かに。なんか僕もね、
はい。
まあ、いう作品、まあ、見させてもらったんですけど、
はい。
最初ずれとんかなって思ってたんですけど、
はい。
ではないっていう話なんですよね。
はい、はい。
確かに、そのね、すごい難しいのが、
はい。
なんて言ったらいいんですかね。その、まあ、やっぱ、僕らの年になると、
はい。
漫画は本で読むものだっていう先入観が強すぎるから、
はい。
そうじゃない形のものを漫画としてすごく認識しにくいっていうのはあると思うんですよね。
なるほど、はい。
そういう意味では、ニコニコ動画でも漫画、ニコニコ星画みたいなんで、
はい、はい。
あの、連載してたりするんですけど、
はい。
あれもね、なんて言ったらいいかな、確かに漫画なんでしょうけど、
はい。
なんかボタンを押していったらコマがペコペコペコペコこう、
はい。
一枚目がスライドショーみたいな感じ進んでいったりするんですけど、
はい。
あれも僕の中では厳密に言ったら漫画じゃないんですよね。
はい。
で、そういう意味では、ルミックスのコンテンツも、パッと見た時は動画やんって思ったんですよ。
はい。
その、要は自分のタイミングでページめくられへんし、
はい。
自分のタイミングで後にも戻られない、前にも戻られないっていうのがあって、はい、そういう意味では動画やんって思ったんですけど、
はい。
思ってたのとちょっと違ってたのは、
はい。
漫画の文法をちゃんとなぞらえてるってとこなんですよね。
はい、はい。
で、まあ、以前、はい、は
い。いや、もう本当だ。
ね、以前その、漫画元気発動計画のね、
はい、
派生番組のアネックスっていうところで、
はい、はい。
で、先生自体がね、
はい、
コンセプトを話してたのを僕見たときやったんですけど、
はい、はい。
最終的には漫画も世界のっていかへんかったら儲からんやんって話をしてたときに、
はい。
外国の人は漫画の読み方がわからないと、
はい。
いう話を聞いて、まあ、確かにそうかもなと。アメリカンコミックもね、はい、あって、左から右へ流れていくんでしょうけど、
はい、
日本の漫画のそれとは大いに違うでしょうから、はい、そういう意味では、日本の漫画の読み方はこう読むんだよっていうことを、
はい、
ちゃんと教えなくちゃいけないってことを言ってらしたので、
はい、
でそれを聞いてて、どういうことなんやろと思ったら、
はい、
まあ、動画の中でのコマの運び方が、人が漫画を読むときの視点と同じなんですよね、
はい。はい、そうなんですよ。だから作者がどう見せたいかっていうのを、大事にしてるんで、うん、作者はこういう風に見せたいに違いないっていうことを大事にしてるんで、うんうん、まあまあ細かい技術からもう深い部分までそこを徹底してますね。
そこがまあなんていうの、従来のまあ紙芝居コマアニメとかとは違う線引きなんやろうなっていうのは思ったんですよね。
そうですね。の普通にまあ声つけて音つけるみたいなのと B テレビみたいなのもあって。うん、まあ、あれはあれで面白いと思うし、うん、収集映写も、ボミックとかやってますけどね、うん。でもやっぱ紙芝居ですよね。
そうですね。だから漫画ではないっていう。
はい。はい、そこが、だからもったいないじゃんっていう。漫画本来の面白さじゃないじゃんっていう。
うん、
そこに行ってしまうんで。だからボミックなんかはもう本当に声優の宣伝番組っていう意味ではあれで正しいと思うんですけど、でももう漫画の面白さとしては紙に完全に負けてると思うんで、
でも昔も一時期フラッシュアニメって流行ったじゃないですか。
はい。
なんかこう、そこまで労力と技術力を費やさへんけど、簡単にアニメーションできる。はい、ちょっとだけ動くよ、みたいな。
はいはい。
フラッシュで作られたアニメとかね。
はい。
大抵はあっち側かなと思うんですよ。漫画ではない、ちょっとしたアニメ、みたいな感じ、
はい。はいはい。
スライドショーとか。
はい。
そういう意味になっていくんかなっていうところとの線引きが、漫画の文法を、なぞらえるっていうところが、はい、まあ、ドミックスのやろうとしてるところなんかなっていう解釈は僕はしたんですけど、
ね、はい。もう本当その通りですね。ただまあ、今後、電子に特化していくことも考えてるんで、うん、もう完全に紙から離れてしまったものもあっていいと思ってるし。
まあ、そこはね、まあ、すべて、はい、まあ、逆にその、紙の、ね、ルールに縛られるっていうのもまあ、
はい
はい、違った話かなっていうの
は
ある。
はい。あと、今は映像でやってますけど、
うん、
これ、僕がめくれるようにしたいんですよ、実は。
そうですね。だから僕の要望としてはやっぱそれかな。やっぱ自分のタイミングでっていう機能もやっぱ欲しいですよね。
はい。はい、ただ、今のところ、そういう風にしようと思ったらアプリにしなきゃいけなくて。
そうですね。
アプリにすると、いろんなところで見せられないっていう、うん、いろんなところで売れないから、そうなると儲からないし、うん、ペイできないっていう読みがあって。
うん、
まあ、多分のしばらくしたらの一部でそれやると思うんですけど、
うんうん、
まあそういう話も進んでるんで、じゃあドゥミックスがまあ進化型って言ってるのはまあそういうことも含めて、映像でやるのは今のうちだけっていう風に思ってもらってもいいと思います。うんうん、
いやでもね、本当 なんか改めてそういうね、その、はい、漫画という名前がついてるけど、はい、インターネットの媒体の中で、その本ではない形で見せてるコンテンツっていうのをチラチラと見ていくとですね、
はい、
今の若い子たちっていうのは、
はい、
漫画の範疇がおそらく僕たちよりもだいぶ広いんやなっていう感じがするん
です。ああ、そうかもしれないですね。
もう本当僕から言わしてみたら、漫画っていうのは、漫画雑誌に載っているものと、それが単行本になったものなんですけど、
はいはい、
今ってもう単純にそのウェブ漫画っていうのがある時点で、
はいはい、
書式の様相をしていないわけですよ、
うん、はい、ね、そうですね。もう電子で見せる上だと縦スクロールの方がデータ量が少なくなるんで、はい、そっちの方が圧倒的にこう見せる側としては有利なわけですよね、うん、そうなるとまた全然違う文法が生まれてきて、
そうなんですよ。
そうして考えていくとね、今後、全然違う考え方が必要になってくるかもしれないし、韓国の Webtoon なんかではそういう意味ですごくよくできた漫画もできてるんで、うん、まあ日本人もうかうかしてると、世界戦線では韓国に負けるかもしれないし、まあ実はそれをすごく恐れてる人たちはたくさんいるんですけど、うん、僕も初めて Webtoon の漫画読んだ時は、うわーって思いましたからね。うわ、負けるわーって。
そう、なんかね、そうな、そこがな、なんか個人的にこう、
はい。
なんつうの、古いものに固執している気持ちなのかなと思うのが、やっぱり漫画は神に、はい、一人の人間が自分の中の世界観を神に叩きつけるものっていう、
はい。
であってほしい気持ちっていうのがすごいあるんですよね。
はいはい。
なんかもう、うん、まさに一人の人間が映画監督をさながら自分の世界観を好きなようにぶちまける、この限られた神の中で、はいはいはい、っていう、あってほしいっていうのが、あ、もうそういうのは逆にも古い考えなんだなっていうのがちょっと悲しいなっていうのは思いましたね。
そうですね。だからより良いものを作ろうと思った時に神に縛られた方が絶対損じゃないですか。
そうなんですよね。
結局僕もそこへ行き着いちゃったんですよね。
あ、
だから僕ゾンビ面の途中から、神に書くのは、まあまあ人物のラインだけになったんですけど、
はい。
もうその方が圧倒的に書き込めるし、うん、一人でたくさんの書き込みができるし、いろいろ技術を編み出すことができたんで、
うん、
手書きみたいに見せながらも手書き以上のことができるっていうことが分かってきたんで、うん、まあその延長線上でもあるんですよね。なんかいろんなことできるわっていう。
だから漫画というコンテンツの発展でいくと、はい、その先には夢がすごい見れるんですけど、一つ僕はやっぱりね、神に縛ってほしい気持ちの一つとして、
はい、
やっぱ子供の頃、誰もが書けたんですよ、はい、漫画をそれで。
ああ、なるほど。
これがデジタルコンテンツになるとね、はい、誰もが作れなくなるじゃないですか。だから、紙の何かを残しておいてほしいなと思うんですよね。
は、う、い、ん。これでも子供のうちからのパソコンとか、まあ、多分、これからいじるようになると思うんで、パソコンみたいな画面に絵を描く時代が来ると思うんで、
うん、そういうデバイスが何か発展するのかな。
多分そうじゃないですかね。だから今の子供は、昔はパソコンなかったんだよって言ったら、じゃあどうやってインターネットと接続したのって聞いたりするらしいですから。
ああ、まあまあ確かにね。
あ、そういうね、今の子供はそういう世代なわけだから、
いや、
多分、神なんてものは別に、ただの資源の浪費みたいな風にな
るんかな。なんか休み時間に大学ノートに漫画書いておいてほしいな。
まあそういう風に僕も育ったんで、うん、気持ちは同じなんですけど。まあまあでも映画とかだって別に神じゃないし。
まあね。
はい。
なんかそうなると、はい、漫画という定義自体が変わるんだろうなっていう感じはしますよね。
はいはい。だから別に漫画と名乗らなくていいやっていうんで、まあ。
そうですね。
ドゥミックスでいいやっていう風に名乗ってるわけですけどね。
ちょっとそれと話違うんですけど、はい、今話してふと思ったのが、4コマ漫画の定義がすでに崩れてることを僕は今思い出しましたよ。
ああ。
よく巷である萌え4コマなんかは、
ね、はい。
あれ4コマの形をしたストーリー漫画やから、
はいはいはい、
4コマ漫画じゃないですよね、はいはい。いわゆるサザエさんとかの4コマとはもう確実に違うんだってことを今ちょっと思い出しました。
多分そこは杉名レボリューションからじゃないですかね、うん。
そもそも漫画の文法は崩されていたということを今思い出しました。
はい。僕杉名レボリューション読んだ時、ちょっとすげえなこの漫画と思いましたから。うん、あれは本当ストーリーコマ漫画ですね。
そうですね。
あれ以来そういうスタイルの漫画すごい増えたと思うんですけど。
そういう意味ではもうすでにこう、なんやろ、僕の思ってる漫画の文法、様式っていうのはもう古いもんなのかな。
ああ。
なんか悲しいですね、うん、年取ったっていうのが、わかるときって。
いや、でも、なんか、そうして新しいものに出会う、ちょっと楽しみみたいなものを味わえばいいんじゃないですかね。
は
い、
まあ
ね、
結局としては、まあ面白い体験ができればね。
はい。
僕としては全然
いい。はい、マンガに声を当てるっていうのが普通になったとしたら、例えば、古い漫画に、明日のジョーの漫画に、そのままこう声がついてたら、ちょっと見たくないですか？
あ、でもね、声問題は結構こだわりというか、まあ、違うっていう問題が。
まあ、昔の声優さんがもう亡くなってる場合は厳しいかもしれないですけど、うん、まだ生きてる人がいる間にそれできればいいなって思うんですけどね。
確かにアニメとはまだ違った意味で、漫画に声がつくっていうのはね、
はい、
いいかもしれないですね。
アニメの北斗の拳とか見るより、
うん、
ドゥミックスの北斗の拳見た方がきっとみんな面白いと思いますよ。
ああ、なるほど、なるほど。
絵も原作そっくりだしって、そりゃそうですよね。みんな原哲夫ねについていってないですからね、アニメーションになって。
確かに、確かに、確かに。
まあ、漫画原作の場合そういうことが多いと思うんで。まあ、完全にアニメとして最初からできたものは、今のものって、特にレベルの高いもの、ほんと素晴らしいと思うんですけど、
うん、
でもやっぱ漫画原作のやつってかなり厳しいものがあるなぁと。
そうですね。ちょっと絵柄変わったら、ね、
はい、
画力崩壊みたいな感じで文句言われるし。
なかなか、作者の絵に合わすっていうのは難しいんで、
まあね、
うん、初めから全然違う絵にしてしまえばいいのかもしれないですけど、
それだとね、なんかありがたみがないというか。
ああ、原作ファンとしては悲しいですよね。
まあ、そんな感じで。
はい。
ドゥミックスの具体的な内容としてはそれだってことなんですけど。
そうですね。まあ、ださっき言われてたような世界戦略っていうのも重要なことだと思ってるんで、そこに今後ちょっと力入れてやっていきたいなと思いますね。
単純に僕が思ったのが、その、はい、あれがきっかけで、日本の漫画の読み方が分かったのであるならば、
はい。はい、
外人に漫画もっと売れればいいな、っていうのは単純に思いましたけどね。
はい。だからこれをきっかけで、紙も売れると思うんですよね。ファンになった人って、全部買い集めるじゃないですか。
はい。
そうであってほしいと思うんで。
いや、でもね、やっぱ時代としては、
はい、
好きな人にしかお金を払わないみたいな感じな時代になっていてるんで。
はいはいはい。
うん、
そうですよね。そこもあるんで。
逆に言うと、いかに好きにさせるかみたいなところ。
そうですね、はい。うん。そしてなんか好きになってもらって、でも好きになるって言っても、多分ほとんどの人は作品を好きになるんですよね。
うん。
作家じゃないですよね。
うん、確かにそうかも。
はい。ものすごい有名な作家でも読み切り替えたらそんなに売れなかったりしますしね。
うん。
そんな感じなんで、やっぱ作品ですよね。ヒット作作ることっていうのが、今後の課題かなとは思うんですけど、
うん、
なかなか連載漫画を書いてもらうだけの原稿料を書き集めるのが難しいんで。
まあそこは、今後の課題ということで、
はい。そうですね。まあいろんなところと提携したりしながらやろうと、いろいろ手を尽くしてるところなんですけどね。
はい、まずはとりあえずね、うん、プロジェクトが走り出したということで。
そうです。はい。そういうことで、
まあ、こんな僕の一般市民がやってるような趣味の番組ですけど、微力ながらこれがきっかけでね、興味を持ってくれた人が多くなればいいなと思いますね。
はい、いや、どうもありがとうございました。
こちらこそ。っていうか、もうそもそも、まあ、話として、狭さ聞いてたんやと思ってね、単純に。
いや、やっぱ最初にね、ネットラジオ始めるときに、
はい。
ネットラジオ、やってる他の番組人気ありそうなのどうなんだろうと思って、この番組は人気ありそうやなみたいな感じで最初聞いてたんですけどね、
はい、
割と言いたいこと言ってて羨ましいなと思って聞いてたでもさ最近はやっぱね本当好きな漫画のことしか話さないとかいうスタイルなんですよね。
そうですね。文句を言うのがやっぱしんどいですよね、
はい、
いろんな意味では
い、僕、町山智弘が売れてない頃から大好きで、
はいはいはい、
ポッドキャストよく聞いてたんで、
エンタジャムでやってたやつ
でしょ。本当はもうそういうのが、本当はそういう毒舌なものやりたいなとか思うんですけど。
いや、思いますよ、僕も。まあまあ、10回に1回ぐらいそういうのあってもええんちゃうかなと思いますけど、ね。やっぱりね、この、作り手の人の方の気持ちを知ってしまうと、
はいはい。
センさんもさっき言ってたじゃないですか。その人のキャラクターをしてしまうとね。
はい、そうなんですよね。言えなくなるんですよね。
言えなくなるじゃないですか。で特に最近なんかはね、ありがたいことにこう、
はい、
創作活動をやってらっしゃる方とかも、聞いてくれてるというリアクションをくれる時があるんですよね。
はい。
なると、やっぱこう、無限にはできないですよ。
はい。まあ、漫画描いてる時ってね、音あるとちょっといいんで。はい、
そんなね、もし仮にですよ。
はい。
漫画家さんがいて、暇やからっつってね、ポッドキャストを片っ端から聞いてる中で、たまたま僕の番組を聞いてくれた人が、もし僕がその人の漫画をの文句を言ってたら、どうなるんだって話ですよね。
いやー、ショック受けるでしょ
うね。そうでしょう。
あーって思うだろうな。特になんか好きだと思ってたりしたら、すっごいショックでしょ
う
ね。
そうでしょう。
好きな女の子だと思ってたら、なんか僕の悪口言ってたみたいな話ですよね。そうそうそ
う。でもなんかね、こう、無駄に傷つける可能性があるなっていう。
はい。しかもみんなに聞こえるようにこの人言うてるやん、みたいな。
そうでしょ。そうなるとね、なかなかこう、なんか毒づくことも少なくなってきましたよ、僕としても。
ああ、そうですね。
だって僕がそんなん木崎先生の漫画を、ボロクソに文句言ってるやつやったら、出てないでしょ、今回。
そらそうですよ。
そうでしょ。
いや、ツイッターでも僕の悪口言ってたら、もうブロックしたくなりますからね。
いや、まあ別になんか、こびへつらうわけではないですけど、まあ、配慮を覚え始めてきたっていうのは、やっぱりちょっと長年やってきた中でちょっと変わってきた部分でありますね。まあ、
そうですね。
特に僕なんかはこう、単なる一般消費者ですから、
はい。
強い発言に責任持てないですからね。
はい。
逆にね。
いや、僕も本当なんか、ネットラジオやって、ててもやっぱ責任者の立場になっちゃってるんで本当言えないですよね、うん、まだこれ今回はちょっとかなり自由に喋らせてもらえて
まあまあ誰も傷つけてないからいいんじゃないですか今回
は。はい、そうそうですね、うん、あと自分の話もやっぱ自分の番組ではあんまりできないんで、
まあ、確かにお前誰やねんってなりますからね。何自分のことばっかり言っとんねんって話になりますから。
まあ、いつも人の話聞くばっかりだったんで、まあちょっと自分の話できたんで楽しかったです。
いやもうこちらはね、かなりなんか僕個人としてはかなり有意義な話でしたよ、今回。
僕ももう承認欲求の塊なんで、
はい、
なんか人に認められたくってずっとそういう多分なんか、そういう欲望の塊だったんでしょうね。
いや、大切だと思いますけどね、アーティストとか創作者には。だってこんな、趣味でやってる番組の僕かってやっぱその気持ちありますからね。そうじゃないとこんなインターネットに載せないですから。
そうですね、
やっぱなんかチヤホヤされたいじゃないですか。
正直ですね。
正直で絶対その気持ちないわけないじゃないですか、こんなことやってる人がね。
本当そうですよね。
そんな、それこそ漫画家さんなのなって言ったら、そんな気持ちの強さは僕の比じゃないですよ、そんな。
はい。ほんとみんな、ごつくばりやと思いますけど、そういう意味で。
まあまあ、またちょっと、名前変えて別の番組しましょうか。僕らで。で、ちょっとまたリスナーが増えてきたらやめるみたいな感じ。はい。
まあ、いや、でも本当楽しかったです。
長くなりましたけど。
ありがとうございました。
いやいや、こちらこそありがとうございました。ってなわけでですね、木崎先生に関係する、まあ、もろもろのサイトの情報は今回の記事からもリンク貼っておきますので、
まあ、
漫画原理発動計画並びにドミックスに関しては、そちらの方を参照していただいて、まあ、興味のある方はどんどん広めていってもらったらいいんじゃないでしょうか、というところで、は
い。
今回はここまでとしましょう。お送りしたのは沢田信也と、
漫画家木崎隆でございました。
はい、皆さん聞いていただいてありがとうございました。木崎先生もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。